お元気ですか。3分間心のティータイム、特本寺テレフォン法話、その第826話です。宇宙航空研究開発機構の探査機はやぶさの約7年間に及ぶ宇宙の旅は、まさに天文学的数字の60億キロというものでした。小惑星イトカワを探査する目的で2003年5月に打ち上げられ、今年6月地球に帰還しました。2005年11月にイトカワに着陸したものの、その後1年ほど通信が途絶え、行方不明となるなど、さまざまなトラブルを克服しながら、予定より3年遅れての帰還でした。しかし苦労は報われました。はやぶさが持ち帰ったカプセル内の微粒子は小惑星イトカワのものだったということが分かりました。約1500個の微粒子は大きさがほとんど 0.01 ミリ以下という小さいものでしたが、はやぶさ本体が着陸した際の衝撃で巻き上げられたもののようです。電子顕微鏡で一粒ずつ調べたところ、地球上の鉱物とは異なる成分であることが確認されました。今後詳細な分析が進められると、微粒子がどれだけの熱を受けたかが分かり、小惑星のでき方の謎に迫ることができるとか。イトカワは太陽が誕生した頃にできた姿をとどめている太陽系の化石のような存在なのだそうです。そのため今回の微粒子の分析は太陽系の成り立ちの解明につながるという画期的な結果が期待されています。さて、仏教も宇宙との関わりなしには語れません。ご存知のように12月8日はお釈迦様がお悟りを開かれた浄土へ、すなわち仏教の誕生日です。2500年も前のことです。お釈迦様はそれまで6年間山にこもって難行苦行を重ねていました。しかしそのようなことでは目指す心の解放という解決にはならないという思いに至ります。そこで山を下り、大きな菩提樹の根元に草を敷き、座禅三昧に入ります。7日間座り続け、12月8日の明けの明星、つまり金星を見て、骨念として心の中に光が差し込んだような境地になりました。こうしてお悟りを開かれたのです。お悟りとは乱暴な言い方をすれば、難解な問題に取り組んで何日も苦しんだ後に突然に答えが分かった時のあのすっきり感に似ているかもしれません。お釈迦様のお悟りは直接的には金星の小さな光に触発されたと言えるでしょう。探査機はやぶさが持ち帰った小さな粒も太陽系の謎の解明につながるかもしれません。何事も求める強い意志があれば、困難を克服し、またどんなささやかな状況の中からでも真実を見出すことができるというものです。はやぶさが月以外の天体に着陸し、小惑星の物質を世界で初めて持ち帰ったのは大金星だと称えられています。私たちもそれぞれの道で精進し、お悟りの境地を求め、お釈迦様と同じようにすべての執着を離れ、真の安らかな心持ちになれたら、金星ならぬ人生の金星を得たも同然です。それは金銭を超えた天文学的ともいえる大きな価値があることなのです。宇宙の話だからといって上の空で聞かないでください。それではまた12月11日よりお耳にかかりましょう。